岩崎聞こえますでしょうか。
あ、はい、聞こえております。すみません、遅くなりまして、どうぞよろしくお願いいたします。
班になりましたら始めますので。
はい、わかりました。
Teams で貼られていることは今この画面が共有されてます。はい、私の時計で10時半になりましたので、第3回設備技術企画委員会を始めさせていただきますが、はい、まず議題を、本日の議題を示しておりますが、Teams で入られている方、確認できてますでしょうか。
すいません、Teams 側ですが、今まだ画面の共有はされてないようですが、今Teams の皆さんの一覧が出てる画面が共有されております。
はい、すいません、今
ワードが映りました。
はい、よろしいでしょうかね。はい、はい、では10時半になりましたので、開催させていただきます。でまず議員に沿って、進めさせていただきます。まず1番目、出席者議題の確認ということで、まず出席者の確認でございますが、基本的には、委員の方以外はですね、対面で参加されている方のご紹介にとどめます。まず設備技術企画評価委員会ですのメンバーですけれども、木下委員と岡田委員が諸事情で欠席されているということですが、委任状をいただいております。まず岡田様ですが、本日の委員会については、委員長へ委任するという、委任状をいただいておりますので、定則数に加えるということで進めさせていただきます。よろしいでしょうか、委員長。
はい。
で、引き続きまして、木下委員も欠席ということで委員長へ委任するということですので、よろしいでしょうか。
はい、
従いまして、現時点で委員長、宮城委員長以下の12名のうちですね、2名欠席ですが、委任状をいただいておりますので、定数に達して12名ということで進めさせていただきます。はい、あと今日はですね、外部評価委員会の委員長である坂上委員長にもお越しいただいております。あと 民間企画申請団体様から、あ、もう1名、はい、ここにちょっと 6名しか記載しておりますが、7名参加していただいて、あの議事録ではまた修正追加しておきます。あと経済産業省様から、細川課長、武田市長、中島市長さん、あと山本市長さん、ここもちょっと追加、すいません、間に合わなくて申し訳ないです、4名、山本市長さん加えて4名、記載の3名の方と山本市長さん4名参加していただいております。はい、あと傍聴者、石油連盟から三浦様、藤原様、対面のみ紹介させていただきます。あと報道関係者ということで、日本工業出版様と端材出版様から2名お越しいただいております。はい、あと溶接協会から金子佐藤2名以上で、委員会を進めさせていただきたいと思います。はい、特に議題1番は以上ですが、よろしいでしょうか。はい、それでは議事に戻りまして、今日の議題の確認、一応確認しておきます。今出席者の確認が終わりましたので、この後規則の改正について審議していただきます。その審議の後、日本溶接協会から申請されております、US9801 に関する技術評価を行う予定です。あと、もし技術評価が今日完了することになればですね、パブリックコメントを取ると、規則に基づいてパブリックコメントを募集するということになりますので、その法案について審議していただきます。もし評価、3番の技術評価が終了しなければですね、これはまた次回、もしくは書面審議等に、持ち越させていただきたいと思っています。で、5番目、これ特に予定しているわけじゃないんですが、今日の議事進行の中でですね、適宜次回委員会、あるいは書面審議等の確認事項があれば、ここで、確認させていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。それで委員の皆様につきましては、資料はですね、資料配布システム、委員さん専用の資料配布システムで、閲覧できる状態になっていると思いますが、大丈夫ですか。チームズでも共有していきますけれども、委員の皆様に限っては、システム内でご確認もできます。はい。よろしいですかね。まあ、資料は一応、こういう予定になっていますが、まあ、都度私の方で、お示ししながら説明させていただきたいと思っております。
はい、すいません、
はい、
すいません、あれですけれども、
はい、
資料配布システムなんですけれども、私見れなくなってまして、おそらく10月から社名が変わったんで、なんか登録とか変わったのかなと思ってるんですけど、まあ後からでもいいんで見る人欲しいなと思ったんですけど。あ、
わかりました。本日は、では、
はい、
チームスの共有資料を確認していただくということで、大丈夫ですか、ね、
はい。
はい。
はい、承知しました。
はい。
よろしくお願いします。
すいませんでした。はい。それではですね、特に、ここまで、特になければですね、議事の2番に進めさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。よろしいですかね。はい。それでは、2番の資料、はい、ちょっと小さくしてみます。ちょっと小さいですが、後でお聞きします。本日はですね、2件、規則に関して2件の、まあ、改正変更を行いということで審議していただきたいと思います。で、本日審議していただきたいのは、規則の第5条と第14条でございます。それぞれ事務局の方で説明させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、まず、第5条でございます。はい、第5条はですね、本委員会、まあ、設備技術企画評価委員会のことですが、この委員の委嘱について、規定している 部分でございます。回線マイクの左側のような内容になっております。はい、で、回線英語を右側に、記載されておりますが、1項目追加、新規に追加したいということでございます。で、具体的な内容ですので今読み上げます。はい、第5条第2項ということで、国が、民間企画等に関わる技術的専門性を有する者として、推薦する1名について、全校の本委員会に議決。この委員会の委員は初回は総合承認していただきましたが、この委員会の委員は委員会の議決で、過半数の賛成をもって委員に就任することができるという規定に項なっておりますが、この2項を追加しますが、この2項では全校の本委員会の議決によらず、本委員会の委員長の推薦により会長が辞職することができるということで、この規定を追加で、以下は変更ありません、変更ありますので、番号自体は繰り下げさせていただきます。内容はこの2項を追加だけです。で、備考欄、この背景というか改正の背景というのは、この民間企画評価機関である設備技術企画委員会はですね、企画評価委員会は経済産業省が定める民間企画評価機関内規要件に基づき、民間企画評価機関が要件に従い評価適切に実施しているかを確認するために行う評価プロセスへの関与を受け入れなければならないという規定がございます。で、この規則でもですね、こういったもし国によるプロセスへの関与に伴う指導等があればですね、それに従わなければいけないという規定をしてあります。で、その一環としてですね、行われる国が委員として推薦する1名についてはですね、そういった国による指導っていうのはですね、この民間企画評価機関の要件となっておりますので、委員会で審議する内容ではないということで、この本委員会の決議によらず委員として辞職できるものとしたということでございます。まず、私の方から説明させていただきましたが、この件に関して、ご質問、後ほど決議を議決を取らさせていただきますが、そのに先立ってご質問等があればお願いいたします。
ご説明はこんな感じですね。了解して
あ、よろしいでしょうか。小島にどうぞ。
はい、中学ボールの小島です。ご説明の方ありがとうございます。この改正の内容に項目について内容は承知しました。それで、念のため一応確認なんですけれども、今回新たに委員の方が1名追加される場合に、その方の投票権というのはすでに参加している我々委員のメンバーと同じ票の扱いであり、かつ多数決で委員会の議決は行われるという、そこの部分についてはこれまで通りであるという理解でよろしいでしょうか。
事務局の方で答えさせていただきます。はい、ご質問ありがとうございます。これはあくまでもですね、設備技術企画評価委員会の一委員であることには変わらずですね、ただ議決を要さないと、委員就任にあたっての議決を要さないと、それ以外は皆様と全く同じ委員としての権限義務ということになります。
ありがとうございました。はい、はい、よろしくしました。ありがとうございます。
他にご質問等ございませんでしょうか。順序ですけれども、もう一件まとめてやりますか、それとも個別に決定図
りますか。個別に行きましょう。
個別に行きましょう。はい、それではですね、もう一件あるんですが、まずは今説明とご質問をいただいたこの第5条への第2項追加、これについてですね、委員の皆様の議決を取っていただきたいと思いますね。委員長よろしくお願いします。
はい、この審議事項に関してですね、
今ご説明あった通りです。特段ご質問はよろしいでしょうか。オンラインの、安倍ですかね。
安倍委員と岩崎。
あ、岩崎。はい、失礼しました。オンラインも特にご質問はよろしいですか。
あ、すいません、安倍です。質問というか確認なんですけれども、今回この今言われた言葉だけを見るとそういう方向でやりますよという話で理解しました。推薦する方がどなたでこれこういう人ですよというのはまた別の話ということで理解していいですか。
はい、その通りです。今回この、はい、案件についてのこの改正ですね、規則の改正についてご審議をいただいて、これが承認された場合にはその後にご推薦をいただくというそういう段取りになると思います。
あ、承知しました。わかりました。ありがとうございます。
あ、岩崎です。ですね、私の方も、ちょっと質問ではないんですが、まあ、今通じていただいている、離婚のところですね、そのような要件というのがあるということで、ですね、今回の改正案、改定案については、理解をいたしました。はい、以上となります。
はい、ありがとうございます。それでは、それ以上ご質問内容であれば、審議に入りたいと思いますけれども、それじゃあ、ただいまのこう改正案に関してですね、ご反対の方は挙手、またはオンラインの方はどうするんですか。
手を挙げるマークを。
手を挙げるね。オンラインの方はご反対の場合には挙手マークで意見を示してください。こちらの対面の方は挙手をいただければというふうに思います。ご反対の方は挙手をお願いします。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではご反対内容ですのでこの案件について承認とさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。引き続きましてですね、もう一件規則の改正を審議させていただきたいと思います。14条になります。ちょっとちっちゃいかもしれませんが大丈夫でしょうか。はい、第14条の改正でございますが、プロセス評価委員会の取得について規定されたものであります。でこの第2項現状ですね、プロセス評価委員会の委員の年齢、移植時点の年齢を制限した規定になっております。現状ですね、70歳未満、移植時点で70歳未満とするということになっております。これをですね、70歳未満ではなく、右側の改正後に赤字で記載しておりますが、70歳までというふうに改正したいと考えております。はい。で、尾行にですね、その理由を記載させていただきましたが、設備技術企画委員会とプロセス評価委員会のそれぞれの委員の移植時点での年齢に関して、異なる規定とする特段の定義はなく、また、規則第13条にて、プロセス評価委員会の委員の構成には、設備技術企画評価委員会の委員を含む規定であることから、両委員会の委員の移植時点での年齢に関する規定については整合させるのが合理的であると考えられるということで、ちょっと順序が逆かも分かりませんが、従い規則第14条第2項を、ごめんなさい、これが規則が余計です、を、第5条第2項に規定されている設備技術企画評価委員会の委員の移植時点で70歳までとの規定と整合させる改正を行うものと。簡単に言えばですね、今プロセス評価委員会と設備技術評価委員会で、1歳の年齢規制の差異が生じてしまっていると。規則の制定をしている最中ですね、この辺 そういうなんか意図があったのかと当時のいろいろ記録等も確認したんですが、あまり意味がないということを確認しましたの でむしろですね、兼任する委員の方について、何かおかしなことになってはいけませんので、まあ、稀なケースかも分かりませんが、基本的には同じ年齢制限ということで、規則を揃わせていただきたいということでございます。何かご質問があればよろしくお願いします。Teams で参加されている方もよろしい。はい、特に質問がなければ結論を取っていただければと思います。
はい、それでは特にご質問ないようですので、こちらについてもご審議をいただきたいと思います。こちらについても提案について反対の方はですね、意思表示のために挙手またはオンラインでも挙手 のボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。はい、ご反対の方は認められませんので、まあ、この件も実質的には大きな問題はないと思いますので、まあ、全員一致での承認というふうにさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは議事の2番が終わりましたので、まあ、3番に移行する前にですね、経済産業省の細川課長様から先ほど審議していただいた第5条の改正に関連しましてご説明いただけるということですので一旦ここで区切ってですねご説明を皆さんでお聞きしたいと思います。では細川長よろしくお願いいたします。
経済産業省の方でございます。本当にその大変お世話になってございます。ちょっと失礼いたしますが、先ほどですね、改正の方を、ご承認されました、一つの第5条2項に、規定のございます、国がですね、民間企画等に係る、知的専門性を有する者として、推進する1名ということでですね、具体的な人物をご紹介、趣旨とともにご説明させていただければと思います。まずはですね、宮城委員長、松永委員長、委員の皆様、また事務局をですね、はじめとする関係者の皆様に対しましては、この評価機関のですね、制度審につきまして、ご理解賜ってございますことを改めて感謝申し上げます。このですね、民間企画評価機関という新たな制度につきましては、政策的なですね、観点からの確認、評価というところは引き続き、国、我々がですね、オブザーバーとして、参考させていただくことによって対応していきたいというふうに考えてございますが、加えてですね、高圧ガス保安法の、これまでの運用を通じたですね、知見や経験に基づく技術的な観点から本委員会にですね、議事に参画するにふさわしい者としてですね、経済産業省にですね、高圧ガス保安協会の保守の理事を推薦紹介したいというふうに思ってございます。高圧ガス保安協会はですね、ご案内の通りかと思いますが、高圧ガス保安法の目的規定にも掲げられております同法に基づいて設置された法人ということでございまして、いわゆるこの本制度もですね、認定要件にも定めてございます、高圧ガス保安法の省令等に規定されております技術基準との、対応関係、あるいは、民間企画のですね、策定プロセスにおけます、技術的専門性の範囲などの確認による民間企画の妥当性の評価にですね、貢献していただける、すなわち可能な限り、多様な意見を踏まえて審議するとの、制度指針も合致するものというふうに考えてございます。具体的にはですね、例えば8月の、委員会にもご指摘がございましたが、KHKS のとですね、API の規格の相違点というところの検証、まさに KHK の側がですね、API をどのように評価しているかというところもですね、説明は KHK だからこそできるものであるかというふうに考えてございますので、そうした貢献をしていただけるものというふうに考えてございます。また個人としてもですね、保守の理事は民間の経験でもですね、 経験も非常に長いということでございまして、また同協会の中にですね、蓄積された高圧ガス保安に関する幅広い検証機を活用できる立場ということでございます。現在ですね、高圧ガス保安法第39条の16に基づく認定の申請者に対します調査義務のですね、担当理事を務められているということでございまして、高圧ガスの保安分野および本制度のまさに対象であります認定高度管理制度のですね、実務を体現する者とも言えるというふうに考えてございます。経済産業省としましてはですね、保守の理事がこの本制度の趣旨を理解し、適切に委員としての役割を果たすことができるものと考えてございます。保守の氏におかれましては、その知見と経験を生かしまして、専門技術的な観点から委員会に貢献されることを期待したいと思います。以上でございます。
はい、豊川課長ありがとうございました。せっかくの機会ですので、もし何か委員の方からご質問等があればですね、いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは今、細川課長より保守の委員を推薦するというお話がございました。でこの後技術評価を予定しておりますが、もし特段の支障がなければですね、保守の委員にも加わっていただいて、理事の3番に移りたいなと思いますが、委員長にお任せしてよろしいですかね。
はい、先ほどの提言に基づきますと、その委員長が推薦をして、会長のその承認を承認というか
一職です
ね, 職ですね、それをお願いしなきゃいけないわけですけれども、はい、当然先ほどの規定の新しい改正案にもありましたように、これは経済産業省さんから の, その、推薦によってということになりますので、反対されることはないであろうという前提のもとにですね、ぜひ議論にも加わっていただきたいというふうに思います。
はい、ということで移植手続きと事務的な手続きはこの委員会終了後ということに、便宜的になりますが、事実上委員に就任していただけるということで、もう皆さんのご了解も得られたという理解でですね、じゃあ D3 番から保守の委員に加わっていただいて、皆さんと一緒に審議していただくということでよろしいでしょうか。はい、では本日は保守の委員見られておりますので、ちょっと席の移動とパソコンの設定等もありますので、一旦ここでですね、ミニブレイクということで、区切りたいと思いますが、で、11時からまた再開させていただきたいと思いますので、皆さんよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあということでよろしくお願いします。一旦ここで、小休止いたします。はい、じゃあ腰がいいんですか。ですね、ここでよろしいですか。私の横になるんですが、 そうするとメールアドレスはこれでも違う。
はい。
ちょっと今から私。 はい、すいません、ちょっと遅れましたが、再開したいと思います。チームズで共有していきます。今画面、Excel シートが表示されておりますでしょうか。あと Teams でご参加いただいている方、画面質問、委員の皆様からいただいた事前コメントというタイトルになっているかと思いますが、
はい、見えてます。
はい、よろしいでしょうか。では議事3番進めさせていただきたいと思います。本日の進め方ですけれども、8月第2回の設備技術協会委員会で、委員の皆様からの、いただいた事前コメントへの回答、並びにその後ですね、一定期間を設けまして、さらに追加コメントいくつかございました。一応メールではですね、皆さん内容は確認していただいておるんですが、この委員の皆様からの質問に対して回答が十分、なされて、ご了解いただければ、次のステップに進むということになりますので、改めてですね、この皆様の委員から皆様から出された質問への回答対応について確認させていただきたいと思います。ちょっと画面を、
私から一言、
どうぞ委員長が確認していただいて、
委員長よろしいですか。
はい、それではどうぞ。
ご推薦いただきました特別民間法人小厚田保安協会、理事は星野でございます。私は KHK の中で、企画とか、技術基準の策定などの担当してございます。本委員会で、良い企画作りに少しでも貢献できるようにしてまいりたいと思ってございますので、よろしくお願いいたします。
はい、ご指導によろしくお願いいたします。すいません、私の方からちょっとご紹介できたので大変失礼しました。
よろしくお願いします。で、続いて申し訳ございませんが、今この私これからの参加で見させていただくんですが、私からの、今日コメントっていうのもさせていただくことはできるんでしょうか。
どうでしょう。まずはですね、すでに提出されたコメントへの対応、皆さんに確認していただいて、講師の委員に限らずひょっとしたら追加でその回答を確認した上で、ちょっと時間は経ってますね、かなり。もし追加の質問があれば、別に、何か次元的に締め切るとかっていうことを設定して審議しているわけでありますので、できるだけ、丁寧にやっていただければと思いますが、
はい、
質問できるということで、
はい、
じゃあまずは最初にやらせていただいて、星野委員に限らずですね、もし再度何か確認したいということがあれば、この後言っていただくということでよろしいでしょうかね。はい、
私もこれからの参加になりますので、これからの、これまでの流れも、はい、確認させていただきながら参加して、はい、していきたいと思います。
はい、それではちょっとまずは既に出されたコメントへの対応ということで、少し字が小さくて申し訳ないんですが、左側が対象箇条、コメント対象の箇所と、あとコメントの内容で、コメントされた方で、申請団体様の方に確認した回答内容が右側にあります。ちょっとこれ全部同時に表示しながら説明できればと思いますので、ちょっとこのまま少し小さいですが、これだと大きいですね。いいところが、少しちょっと聞きながら、このぐらいだったらいいですかね。はい、まず1番目のコメントのからいきますけども、プレス9801、9802、4個の資格というところで、コメントの内容は、 以下の表現が微妙に異なると、これら企画の理解を深めなくてはならないとしてはいかがかということで、API と9802でこれら威圧強制的表現で深めなくてはならないというふうになっていますと。で、9801はこれら企画の理解を深めなければならない、9802ではこの企画の理解を深めなくてはならないということで、これらとこのという部分で、いうところと、あの深めなくてはならないというところですかね。で、クリストルの渡り様からいただいております。はい。渡り委員会をいただいておりますが、まあ、原案通りとする回答をいただいております。ウエス9801はウエス9802と主要機関の API 510570等を直接引用しているため、これら使い企画の理解を深めるとしましたと。一方、ウエス9802は API の使い方を取りまとめた企画のため、ウエス9802自体の理解を深めること、イコール API に理解を深めることとなるため、この企画の理解を深めるとしましたと。しなければならないと、しなくてはならないは同じ意味で、しなくてはならないは強く響く一方、交互的で、しなければならないは一般的な表現となります。ウエス企画では一般的な表現であるしなければならないを使用していますが、ウエス9802のこの一箇所のみ、しなくてはならないが残ってしまいました。なので、ウエス9802のについては次回改正時にしなければならないに修正しますということで、この日となっていますが、これは9801、今審査対象である9801の修正は不要であると。9802は次回改正のタイミングで、まあ、修正するということになっております。この内容で特段問題なければ、これは了解ということにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご意見ご質問のある方、
一点確認させていただいてよろしいですか。あのこの理解を深めなければならない、あのこのウエス9801、9802に理解を深めなければならない、これはやはりあの技術を十分に理解するというところでは非常に大事なことだと思うんですが、これを実際にあの実施しているかどうかという、あの資格ですので、資格になっている、
は
い、この資格を満たしているか、要件を満たしているかっていう判断が何を持っていればあの理解を深めたかっていうのは、皆さんというか我々、あのこの企画を作るものとか、あるいは、審査になるかどうかわからないですけど、そういう、全員が理解できるかどうか、どういう内容であればこれが理解が深まっているかというのは、まあ、明記されているんでしょうか。
あ、どうぞ、あ、傍聴
小田川の国としてこの点についても関連することがございますので、あのすみません、いただければと思います。あのご指摘の点ですね、あの我々あの国としましても、あの政策的な観点から少し気になっているところがございまして、あのまさにここあのベースで強発で用意したところで、あのこの企画を使用する者が、業界団体などが主催するウエス98に基づいた圧力設備時間に関する事例の共有、教育活動及び技術改善活動に参加し、これらの企画の理解を深めなければならないし、今そういう部分を理解してございますが、あのこの、まあ、理解を深めているかどうかということですね、あの我々規制当局として客観的、またその定量的にですね、判断するというのがなかなかその実務として難しいんじゃないかなと。あのこういった点ですね、あの、まあ、この文章を読んだ時に、この、まあ、受け止めていますけども、位置づけとしましては、この、まあ、読んでですね、読んでのことは、その要件ということではなくて、あの努力して、一緒に努めるということで、期待をされているというふうに 理解したんですが、そういう理解をさせていただいて、ということが、これが関連しますので、話を質問させていただいて、
よろしいですか。じゃあ、昔市長さん、せっかくの発言がありますので、策定だったり、具体的に。まさに武蔵区長がおっしゃるようにですね、これの趣旨というのは、我々道路交通法に基づいて皆さん運転します。運転するに当然安全運転義務についてます。それと同じ位置づけで考えていまして、今回の企画というのは形式形成よりもはるかにこれ当然 API が含めると何百ページもなってきて非常に幅広いので、それを学ぶということをまずはこういう義務として、安全運転と同じであって、道路交通法以上に、もしかしたらここから人が飛び出てくるかもしれない、一方通行、むしろ自転車があるかもしれない、いろんなことをこうちゃんと分かるようなという規定という解釈で、我々としてやりましょうということで、作っていただく中で皆さんで合意をして作っています。ですから、そこで全然知らない時点で、コミュニティだけで取ってもらって、書いていこうと、ずっと広がりあるような様々な義務規定じゃないところまでまで、分からないのが使われても困ってしまうという意味が込めてまして、まずそこは、武蔵市長の、おっしゃっていただいている通りだと思いますので、本当にありがとうございます。
理解がよくわかりました。ありがとうございます。
はい、はい、お願いします。
安全運転の、義務と同じというお話でしたけれど、ちょっと私が理解が及んでないのかもしれないですけれど、例えばどうすればこの理解が深まっているというところまでは最低限なりある、レベルっていうのはこれは明記しない、どういうものであるっていうのは皆さん分かるわけなんでしょうか。使う方なりは、あくまでそこまでは規定しなくて大丈夫なんですが、ね、
では説明させていただきたいと思います。まさに星野委員長のところについては我々の認識としましては、努力規定というものなので明確にここまでやらなきゃいけないということではなくですね、そういった努力をすること、理解を深めるようですね、努力をすることということがこの規定のポイントだということで、先ほど須崎委員長のところの解説がありましたので、そういうことであればですね、明確なその定量的な記載がなくてもですね、努力規定ということで、使っていただく方にはいいと思います。またこういった委員会で、皆様とこう議論をして、その認識を共有できる、努力を残るということであれば、我々としてはですね、必要としてはよろしいんじゃないかというふうに思います。
よろしいですか。それから昔とか先ほどおっしゃっていただきました、私もちょっと申し上げますと、実はこの規定のもともとの始まりというのはですね、経産省の方がよくご存知かと思いますけども、これを作るときに我々としては何を経産省に申し上げたかというと、企画というのは作ってほったらかしちゃいけない、あくまでも企画は作って運用して、それで完成をして、もちろんそこに企画に瑕疵があったかどうかは別として、あるいはプラスアルファということをこう考えつつ、一方で企画の理解を我々実際にこう事業を行っていますと、一人一人10人ではなくて、その何百人という方、あるいは研修中になると何千人という方が下にぶら下がっている、その人たちの努力によって我々の安全が担保されているわけですから、そういったところにどうやったら進行させるかということを含めて、企画全体の PDCA、 企画を作りました、実行しました、振り返りました、改善で、あるいは我々として実績に直す、そういうところを含めての安全が初めて高度な認定事業者として担保されるということをずっと最初からお話ししてまして、あくまでもこの企画はその一端であるという位置づけでございます。もともとこれ本当そこを明確にしたくて、我々の部会に入っていることと書けばいいのかという議論があったんですけど、それをやってしまうとそれもまたいかがなものかという議論があって、あくまでもそれは努力も必要ということで、例えば現在例えば住田さんとか入ってないような認定事業者の方がいますけど、これを使おうと思った時、そこはじゃああとはご自身で考えてくださいと、我々に入るのか、あるいはもう自分たちが何かを考えるのか、それはオープンベースとにはいたしますけれども、望ましくは我々と一緒に歩み込んでいただいているというのはそういうことはありますけれども、ちょっとそこで企画としてそこに線を引けるかどうかというのが議論が結構になっています。いずれそこは経産省がご理解いただいているとおりでございます。
はい。 かがですか。
努力義務ということですね。
はい。
はい。うちの小島ですけれども、今まさしくここに出ている9801の、資格の部分に関しては、特定認定行動を保安技術実施者、または特定認定事業者として、認定を受けたものになければならないというのが、まず第一項にあるので、大前提としてあるので、その枠の中で、さらにここの部分について、研修なり何なりで、教育を積まなければいけないという立て付けだというふうに私は理解しています。ですので、逆に言うと、特定認定行動保安技術者ですかね、以外の人が研修受ければこれ使えるよっていう話になるのが、逆に私としては非常に、リスキーだなというふうに思いますので、こういう枠の中で使われるという前提の企画であるということであれば、良いのではないかなという、もしそういう形で使っていただきたいというふうに、個人的には思います。はい、私の意見です。
はい、他はいかがですか。こちら一件一件やるわけではないですね。審議をしていくというのは
どうしましょうか。これ確かに時間がかなり
ですね。
全部この、そうであれば、今回、越野委員新しく入られたということもありますので、この件については、もうすでに、すでに委員だった方にはもう見てはいただいておるので、越野委員の、が新たに来られてそこを全部割愛するってもちょっとあれかなと思って事務局は一個ずつ説明しようとは思ったんですが、ただすいません、予定の時間がですね12時までとなっておりますので、このペースだと間違いなく終わらないので、まあどうしようかということであれば、越野委員も確かご質問があると先ほど冒頭で言われてたので、そこの話をさせてもらってもいいですか。先にもしあれであれば、
ただまずこの十何項目ですね、
14項目ございます。
まあ、ここまででそのご覧いただいた中でね、
はい、
その特段のコメントをご意見あればということ で、
そうです。
まずここで区切りたいですけどね、
この14項目について。ご主人今日実質的に今日初めて確認されるかもわかりませんが、まずでは今三宅委員長からお話がありましたので、この14項目についてですね、特段この場で確認したいということがあればですね、まずは委員の皆様からおっしゃっていただくということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。確か特に13番と14番が8月の時には議論できなかったかと理解しております。12項目までは一応は出てたかなと思いますか。違いますか。確かそうだと思いますよ。13からが新しかったと思うんですが、
別に12、13、14は全部私が書いたものですので、私はこのご回答いただいた内容で納得してますので、
はい
はい、私自身は他の方が何かご意見等あれば、はい、
特にご質問いただいた委員の方々この回答で、まあ、よろしいかどうかということですけども、
この議題ではない一緒に事故ではないんですが、いずれこうパブリックコメントを公募する段になった場合はこの質問表も添付して、この委員の皆さんに議論していただいたまさにこれがその内容だと思いますので、これについても今日議論されたこともまた含めましてですね、まあ、パブリックコメントはそのあたりも公開して、いきたいなとは思っております。ですのでここへの質問回答がパブリックコメントを経た後、また何か社会の世間一般の方からですね何かコメントがつく可能性はあるかもわからないということで、 これ言いたいのはこれに関する議論がここで、やらないともう二度とできないということではないと思いますが、あの後のプロレス評価委員会あるいはパブリックコメント等でもしここに何かあればですね、また議論をしていただくことにはなるかと思います。
まあ、トビンさんのコメントいただいたあたりに、まあ、この件についてはですね、それからその次だと今日ご欠席の木下委員だと思うんですが、はい、このあたりご確認いただいて、
木下様についてはもうすでに前回の委員会の時に、ご了解いただいているというこの回答で実は、
はい、はい、分かりました、はい、それから4番目からがまた渡りの話ですね、
はい、
これはまあ、ちょっと軸の修正みたいなものがありますが、7番8番あたりも金庫にですね、ここもご了解いただいて、はいはい、
まあ、前回委員会で、はい、あの確認いただいているというところでした。
それで、小島委員の方もこの件についてはご了解ということですね。ですので一応あのいただいていた14件についてはあのご質問に対して の, その、まあ、修正の用意についてあのご了解いただいているということですが、ここまで14件について何かあのご質問やさらなコメントがあればと思いますけど、いかがでしょうか。よろしいですか。よろしければあのこの14件についてはあの、ご質問いただいた委員の方々にはご了解いただいているということですが、先ほどのようにあの小島委員のようにあの追加でこの件に関してのご質問等があればまたあの検討ということになりますので、それはあの追加質問という形で
そうですね、ちょっとこの場ですあの、吸い上げることができて申し訳ないんですが、後日ということになります。
例えば今日これからの小島委員があの、ご予定している、まあ、ご質問というかねがあれば、それについても今日すぐに答えられるかというのはちょっとわからないですよね、まあ、今日回答が出ればいいですけど、
もし、
まあ、少なくとも先ほどの件についてはご了解いただいたということでよろしいですか。あの企画の
14番までになりますが、1番に比べてちょっと他の項目が少しあれですけれども、
ですから、この件に限らず、あるいはこの辺に関連したものであっても、その小島委員からの新たなご質問ということで、応募すればいいかと思いますけれども
、今日あの表明していただくことでいいですか。
そうですね、だから時間的にこうあれであれば、その書面の審議になるかもしれません。
あのかなり質問がもし、たくさんあれば別途ということでも、
そうですね、
はい、もしあのいくつかということであれば、はい、その場で表明していただいてもいいかと思います。
はい、
はい
はい、あの星野ですけれど、今14項目ですか、見せていただいてて、これに関して、コメントはすぐにはできそうではないんですけれど、はい、皆さん方見ていただいているということで、またいろいろ確認されて、で、それがあの皆さんの間では了解されたという内容なんですね。はい、でちょっと私からはあの、ここにおそらく今さっと見た限りではないような質問というか確認というところもありますので、あの本当に今回初めて参加ということで、私もこの、最新版かどうかわからないですけれど、ウエストの9801、はいはい、これを見させていただいて、この中で、まあ、私が、まあ、企画として技術的に確認しておきたい、でこの、高圧ガス認定利用者が使う規格として確認しておきたいというところで、何点かこの場でよければ確認させていただきたいと思っています。で、あのまず一つはですね、あの、今まで使っている国事等で使っている、まあ、HKS を主体にしたあの従来のものが ございますけれど、今回新たに民間企画ということで、この企画委員会で最終評価をして作るという企画、これと、おそらくついになるような、あの、代替できるような、企画ということで伺っています。で、見させていただいて、あの、今までの告示を網羅するような形で、あの、この企画ができていると認識してますので、この企画自身はこの、企画内に書いてある、記載されていることを全て網羅してワンパッケージで使う、まあ、言ってみればある部分だけを抜き出して、で他の部分は違うものと組み合わせて使うというような趣旨では使えない、使わないという、あの、方針での企画、ワンパッケージ、検査を行うワンパッケージの、これまでの告示に代替するような企画であるという認識で、これはよろしいでしょうか。私はそのように認識しているんですが、
1点目のご質問ということでよろしいですか、ね、今のは。あ、こちらで、
はい、
今のが1点目、はい、一個一個じゃあ対応させていただきます。
はい、はい、
あの、まず、事務局として今のご質問、この9801は、あの、今、あの、スライドの方で、あの、表示しておりますけれども、あの、コンビ則技術の基準条項、まあ、この、企画を保安検査の方法として、まあ、使うということは、まあ、コンビ則にのっとってという、ことになりますので、すべて一体主体を、あの、内規にも、経済産業省内規を定められておりますけれども、まあ、技術基準の、あの、規定と、あの、対応が明確になっていることということで、この表の1のところにですね、あの、一覧表で、コンビ則の基準条項と、この規格の対象項目が、まあ、一覧表にまとめられております。まあ、ということですので、まあ、ここに左側に、まず漏れがないと、ということで、が大前提ですけど、まあ、ここには漏れがないということで、右側の、あの、この規格の対象項目で、保安検査の規格を、運用していくということに立て付けられておりますので、まあ、あの、いいとこ取り的な話ではなくて、これはもう一つの、まあ、保安検査の方法としてまとまったものというふうに、事務局では理解して皆さんに評価をしていただいたんですが、もし補足があれば申請団体様から何か。
石崎ですけど、補足をしますと、企画というのは当たり前なんですけど、部分引用が許されて、分析にここだけ切り取って使うというのは許されていませんので、この企画は企画で一つの全体にないので、それは全体を参考にしているということでございますので、よろし
い。どうもありがとうございます。
それは我々が KCS を使う時も一緒でございます。
はい、はい、あと、すみません、これも私の確認になるのかもしれないんですけれど、これは今回はベースの9801、これの、審議ということになっていると思いますけれど、で、このベースの9801に関しましてはいろいろ引用はされています。で、アスメとか API の引用もありますけれど、まあ、あの、比較的新しいウエスの9802、これに関しても引用があって、前回の資料などでも、あの、ウエスの9802につきましては、あの、かなり説明されてられたんじゃないかと思いますし、9802は先ほどの資格要件のところにもあったかと思いますけれど、まあ、この9801を、まあ、支えると、言うべき、あの、技術的根拠もあるということで、非常に大事にされているというところだと思っております。で、今回は9801の審査に限っているというか、今回は9801の審査になっております。その中でウエスの9802がどこまで引用されているのかというのが、まあ、非常に9802というのは、あの、私の感覚からすれば非常に、あの、先進的な、あの、内容が含まれているのかなと思ってまして、で、今後ますますそれを検討されて、まあ、どう運用していくか、どう活用されるかは今後の課題だと前回、あの、発言があったかと思っているんですけれど、 私がこの98015を確認、させていただくする中で、ページ数とかが同じかどうかをどこでしたか、確か、17ページにあります、強要的適評価を、適用する場合は US980 に、過剰6に基づいて、US9、2820または APR579 によると、引用活用適用しているのは基本的にこの箇所だけと私は理解してるんですけれど、もしも私の理解なり皆さん方の理解なり、まあ、これから使う方の理解が違っていると問題かなと思ってますので、この点は確認させていただきたいなと思って、皆さん方のこの US9802 の適用を直接的に受けているのは過剰6ですか、これだけという認識でよろしいでしょうか。まあ、他は9802について直接的に活用というか適用、引用というのはおかしいかもしれない、適用はしていないと。この FFS の確か原理のところだったと思いますけれど、私の認識はそうですけれど、皆さん方もそれでよろしいでしょうか。
はい、関連しまして、国からも一言ご質問させていただきたいと思います。この部分は、国としても少し気になっていたところでございまして、もっとしたら全体像のところでございまして、今回の新評価対象、US9801 というふうに理解をしているんですが、ここで US9802 もいろいろご説明などが、認定などがされていたので、評価対象というのは、あくまで9801であって、まあ、9802は参考として、今回の資料で参考というふうに書かれているので、そういうことなのかなと思いますが、確認としましても、US9802 はそのあくまで参考になって、評価対象というところに確認させていただきたいなというようなことで思っております。といたしましたらですね、今後は事業者や自治体の方がですね、分かりやすく使っていただく観点から、1801が、まあ、今後の実際に行われているのに、まあ、言われている観点からですね、確認させていただきたいと思います。考えてですね、
まず1点目のご質問は、この9801について9802が直接的に引用適用されている箇所はこの A の 4.3.8 の後段にある強要適正評価を適用する場合、まあ、当然しない場合も認定事業者であってもそういう運用する場合はあるので、まあ認定事業者が強要適正評価を適用する場合9802に過剰に基づいて、この部分以外にないですねというご質問まで1点目ですかね。
そうですね。
で、その後に、まあ、そういったことも含めて、運用、この企画を運用されるところが迷わないように、まあ、明確にということだと思うんですが、まず最初の質問のこの9、これ以外に、ちょっと私も今、すみません、事務局としてバッと即答ができないんですが、私もこれ以外にあったかなと、今、ずっと見返したんですが、すみません、この辺に対して、明確に答えていただける方がいればお願いしたいんですが、
はい、お願いします。委員長で妖怪をやるということでございます。ですね、これ8月の一番最初の委員会でご説明を申し上げたと記憶していますけど、9801-2の関係は何者かとやっている話ですが、我々としては当然普段で1時間期あるいはそれから4年間基本的に4年周期で定時を回して、内社8年周期の定時を回してきている活動の中で、当然幅広い技術知見に基づいて日々日常の保安競合を行っている。で、問題は今度は今回の審議の対象となる保安検査という行為が法で定められる。法で定められた保安検査というものを年に1回やるなりなんなりをしてくださいということです。じゃあその保安検査とは何者であるというと、我々が普段日常使っているその技術的な知見、それから技術企画の体系的な
動きの行為の中で保安検査基準に元コンビナート所得で求められている重大たくさんの項目があって、それを全部旗をちゃんとクリアしてますねというのを確認してくださいというのが元々この保安検査企画基準の認識でございます。そこまで今私たちもブンブンと言ってくれているその通りでございます。私ではそしたらそこは何者ぞやといったときに我々が使うところのベースとなるベースの980にその下にぶら下がっている API の各規定のマンデートリーの項目を吸い上げて乗っけたのが基本的には980という形で作っていて、これ第1回の時の資料は今鈴木が当時のやつを出してくれているので、どうしてこれ使わないという可能かしら。
そうですね。おそらく私も開けるやつじゃないかなと思って、うん、ちょっと待ってね。
多分
説明資料ですよね。
そうそうそう、1回目の説明資料のね、何枚
これの何番？
なんかのびこりパワーポイントだよね。
パワーポイントであるこの辺
か。
この三三この一二三のどれですか？
そうそうそう、
13ページ目です。13ページ目。
こんな形なんですね。で、こういった中で9802が普段我々普段使いしますよと、そこの中のマンデートリーの項目で、年に1回確認すべき項目にヒットするところを積み上げてという、そういう形になっています。それが立て付けでございます。
はい。よろしいですか。今の立て付けっていうところで、先ほどの、過剰6以外にも適用される部分が あるということになるんですか。
PT としてるはずです。
ま
あ、
すみません、よろしいでしょうか。中学校の小島ですけれども、給与的正評価以外のいろいろな項目について、API なり、忘れの故障、PC 指数ですか、そういうものを使って、こういうふうにやりたいというような内容の説明については、多分第2回ですかね。第2回の委員会のところで A3 のでかい表、大きな表に基づいて、説明をされていたのではないかなというふうに思うのですが、そういう理解
なさそうです
ね。だからそういうところも含まれてると、教育規制評価だけではなくというのが私、一応参加している元の一人としての私の認識です。それから、教育規制評価の US2820 に従って評価を行うというところですけれども、この US2820 というのはそもそも、THKS の、THKS の0851ですか、
はい、
ここの中ですでに同じ内容のものが含まれていて、で、こちらの今回の9802のところでもわざわざその内容って若干、もともとの API 589とは579ちょっと違うんですけど、その部分まで含めた、対応をきちっとやって THKS に成功する形でやってくださいよということが2807の付録書に書かれています。なのでこの部分については、すでに THKS でオートライズされた内容に、総括するような教育的制度が求められているんじゃないかなと思っています。以上が、まあ、私の一応理解なんですが、はい。
で、あと、各項目は基本的に98枚のマンデートリー項目が吸い上がっているので、そこはご確認いただければ、お分かりください。
9801の、記載の中でどの部分が API とかアスメに対応しているかっていうのは、どこを見れば分かるんでしょうか、ね、これ中身を読めば分かるようになってるんですか。
これ、あの表でどうでしょう。 あ、すいません、どうぞ。
各作成の委員会さんの方で作られた資料の中にはあるんじゃないかと。
あ、そうです
ね。あの、メッセージかなんかにあったり、
ね、そうですね。
説明資料にあったりなんか、
いや、や
っ
ぱりあれですよ。はい。あの、一覧表がありましたよね。ちょっと待って、ここじゃなかったのか。
あ、そうそう、ここにあの付けたあまりにも膨大になっちゃうので、
そうすると、
インターネット用の大きなの、エクセルの写真。
このどっぺり入ってる。
いや、違う違う、エクセルだったんじゃない、あれエクセルだったんじゃない、もう、とにかく、
あっちに。あの、ケージケースと、あの、これがケージケース、これはそれ以外っていうやつですよね。別天中、ここに多分あるんですよ。はい、すいません。
第1回委員会の
添付10の2。添付の10に、そこがここに入ってませんでしたね。添付の10に。ここに入ってたような気がするんですが。じゃあ、ちょっと、一回じゃあ、すみません、戻って、はい。
もう皆さんご認識なんですか。
あの、はい、一度。
今、資料を探されたりしますので、その間に、ちょっと、残るかなと、ことについて、させていただきます。あの、まあ、98ゼロにもですね、そういう関係で関連することでありますと、まあ、我々の、その自治体やですね、事業者の方のですね、理解をしっかりと深めていただくということが、あの、気をつけも含めてですね、非常に重要なことなんだと、改めて思いました、したいと思います。で、このことは、8月の委員会の時にも、あの、国の方から申し上げたことなんですが、あの、今回ですね、あの、評価委員会で、まあ、評価をするというものは、あの、営利で事業者が使用する保安検査の方法としての民間法というふうなところですので、あの、そういうですね、あの、制度につきまして、その事業者が実際にですね、方々が誤解したですね、通じないようにして、理解を込めていただくということをぜひ、お願いしたいと思っております。で、これはですね、あの、まあ、つまりですね、あの、具体的に申し上げますと、その保安検査の方法以外にもですね、あの、法律法における、まあ、対応手続きはございますので、まあ、そういったことができてしまわないように気にしてくださいということを、事業者の方にもご認識いただいたり、また自治体の方もですね、そういう制度をまたご理解いただきます。で、まあ、例えばということで申し上げますと、あの、これは98.01の方でございますが、その開発試験が免除される、溶接補修の規定がございますが、あの、溶接補修にあたっては、その、調圧ガス管法に基づく変更許可申請、なのでですね、手続きが必要になりますので、そういった変更管理の仕組みの中でですね、その手続きが抜けてしまわないようにご注意いただくとか、ね、そういったことがあると思います。特にその、今申し上げたの98.01に関連する方の事例でございますが、98.01もあの関係してくるとなると、あの、非常にあのよりあの範囲が広くなると思います。98.01は基本保安検査の方法になってございますが、98.02ですと、もっと広いですね。あの時間のことが書かれてございますので、そういうですね、注意点などあるかと思いますので、あの、ぜひですね、あの、民間企画評価機関におかれましてはですね、あの、企画の作成団体のご連携をですね、いただきながらですね、あの、まあ、この企画の中でですね、まあ、今申し上げたような注意点、まあ、必要としたご説明書でございますが、あの、そういったものがですね、具体的に、まあ、どの部分、どの記載の部分がそういう注意すべきところなのかなどですね、まあ、説明書なので、分かりやすく制度を得られるですね、あの事業者や実際の関係者や集中してですね、試験を受けております。で、あの、国としましても、あの、今回の新認定制度を実際やですね、事業者にご説明する機会というのは、あの、ありますので、あの、そうした場合、ぜひ、あの、声掛けもですね、やりたいと思ってございますので、あの、そういう注意点等々ですね、あの、ご説明いただいて、あの、新しい制度でございますので、間違いなく皆さんに使っていただけるようにしていただきたいと思います。少し長かったんですが、
はい、ありがとうございます。はい、今非常に小さいんですが、大きな表なので小さくて申し訳ありません。これが前回の委員会で、この9801の企画の内容と まあ、現行の国で定められた KHQ0850 とのこの相違点、差異ですかね、それをまあ民間企画申請団体の方でまとめられたのがこの今お示ししているものです。で、まあ、KHQ と変更なしというのは、まあ、特にその通り従来の KHQ を踏襲して保安検査を実施するということを規定しておると思いますが、それ以外のこの変更ありっていう部分ですかね、ここに先ほど言われた9802だとか、まあ、そのまた引き紐づいている API 規格等の要素がここに反映されているものであろうということだと理解しております。はい。で、まあ、まずは直接的にちょっと事務局の考えで申し訳ないですけど、直接的に他の規格をまあ引用されていればその規格のところをしっかり確認してっていうことなんですが、少なくともこの特に規格名称を引用されてない、に、まあ、KHQ と現行の国税定め法と差異があるという部分は、まあ、この文章を全て読めば、規定の内容を読めば、どう保安検査を実施すればいいかというのがまず明確になって、いるかどうかというところは、まあ、この評価委員会で、まあ、確認していただいていると思うんですが、はい、でこれを見る限り、980、まずはちょっと差し戻りますけど、980をどうのこうのっていう引用している様子はなかったかと僕は思ってるんですが、ちょっとすみません、この辺間違っちゃいけないので、そういう、
はい、どうぞ。企画の作成の後ですけど、8802を引用するという表記はしてないんですけど、8802にも同じことが書かれている。要は、認定企画の中でコアとなる要求事項というのは、8802も8801の方も両方書いてしまっているので、その時点で02を引用しているのは、うん、同じ加工が書いてあります。
一番上に出ているウエスの980の規定ぶりをここに記載されていますが、まあ、API 5705.13 項に基づきっていうところの以下の、まあ、基づき規定したということで、その API 570にやはり、こう一度立ち寄らないとその保安検査の方法が明確でないかどうかっていう、仮にそういう質問がもしあったとすれば、そのあたりは
前の続きの出したの PR っていうのが、ね、書いてると、移行7番ないしは統一から上に980になったこと、あるいは国内で設定するための修正事項が書いてあるので、57番統一から始まって980、そして980に差が残っていけば、ちゃんと書いてある。
はい。という立て付けだということですが。
まあ、9802との利用規定をもう少し明確にするのであれば、この表示で8802の効果ということを追記することは、まあ、このように考えているということは、だから2回、2回の中の資料には、通常もっと大きな紐付け資料がありまして、その中で我々はちゃんと取られています。そういう意味で、先ほど申し上げたとおり、我々の活動
何か会議してないね、安全の提供を投資するためにはい、いいか、しかも一応立て付けをそうなっている。ただ先ほど話し合ったように、その利用者の方でこう活用のしやすい、間違いのないその 使い方ですよね。それをうまく周知するということは当然必要だと思います。
わかりました。繰り返しになりますけれど、あの9802が API をあるいは ASME をそのまま引用しているのはあるんでしょうけれど、それを少し、02に変換読み替えて何かを、この9801に持ってきているような部分はないと私は理解しているんですけれど、
具体的に何の話をなさったか全然わからないので、ちょっとなんかもう少し具体的に言っていただけますか。
すいません。先ほどの、17ページのところなんですけれど、だから9802の何々に基づいてというような直接的に9802を引用しているところはここだけですねっていうのは確認させていただいたと思うんですけど、それでよろしいですかね。
あの直接的には、であとはディプリケーションだとか、情報がディプリケーションだとか、どっかに同じものが入ります
。ディプリケートしているけれども、この9801の規定プリで保安検査の方法として十分活用できるという理解をされて、こういうふうにまとめられたということなんですかね。
これが読む方法としては分かりやすい。
この部分についてあえて抜き書きされたのは、ここはやっぱり そういう項目とは違って、こういう記載をしておかないとっていう。
あの奥がだいぶ広がってくるので、強制性評価のところはそこだけでマンデートリーの表現だけではカバーしきれないので、どうしてもそういうふうにせざるを得ないので、こういうふうにしてください。これは練習上です。
ありがとうございます。
資格の規定詰めの保安検査の方法を主に参考にしてこれで必要だと思うので、もう直接的にと言いますか、この9801の資格自体が API に使っていて、この実質的な内容に関しては9802に記載としてはここでも。
ありがとうございます。そうするとこの9801の本文で510あるいは570等を引用している箇所について、この9802をこう参照した方がより理解しやすく間違わずに運用できるという理解をしてもらいたいと思います。
ちょっと時間たくさんいただいてて恐縮なんですけれど、私の理解が不足しているのかもしれなくて申し訳ございません。で、あの私も技術的に、コメントをというところも求められてますので、ちょっと記載の内容で、2点ほど確認させてください。ですね、9801の13ページになるかと思いますけれど、離婚測定のところ、これの周期についてなんですけれど、あのこれは ASME か API か、あのそれらをベースにされているのかもしれないんですけれど、離婚測定をしてする周期なんですが、これここの表 H に示してますように、寿命の50%、予寿命の 50% のところというところで、まあ、安全率といいますか予寿命評価の、ある程度の誤差も含めてだろうと思いますけれど、 50% あるいは4年ということになっているんですが、正し書きのところで予寿命が4年未満になると次のうち短い方ということで、予寿命と同じあるいは2年の短い方というところで、これ限界に近づいてくると安全率が、まあ、なくなっているというのか、予寿命に対しての安全率がなくなっている。逆に言えば、あの読んでの通り、予寿命と同じということは、寿命が尽きるまで使ってもいいというふうに理解されて、あの
寿命が短くなってどちらかといえば肉厚が薄くなったものに対してですね、こういう安全率がなくなり、まあ言ってみれば、貫通するま、幼寿命を全うするまで使ってもいいというふうに読み取れるんですが、まあ、例えば今までの、まあ、ケチケースというか告示であれば、その正し書きがないような形で、どちらかといえばそのまま幼寿命に対して 50%、まあ、安全率が2ということになるんでしょうか。そういうところをそのまま寿命が短くなっても引き継いでるっていうところなんですけど、ちょっとこれに関してはかなりクリティカルな感じがして、これを設定する考え方っていうのは、まあ、我々としても確認しておきたいなと思ってます。やはり幼寿命評価っていうのは原肉であれば肉厚測定に基づいて評価する場合が多いと思いますけれど、肉厚測定における誤差も含めて幼寿命の誤差にもなりますから、それを全うするようなところまで、ま、周期を伸ばすといいますか、周期を設定するというのはやはり安全という意味を考えると議論しておく必要があると思ってますので、私としては正し書きっていうのは、まあ、ないのが正当かなと思っております。少し細かいかもしれないので、非常に重要なところだと思ってまして、この企画を見させていただいたときに、どういうところからこういう形になっているのかなと思っております。
今
いいですか、そしたらうちの方から、すいません、企画の作成は熊野県についてさせていただきます。ここに記載されている内容というのは API の方で、今 SDM 周期が通常ですよね。で、ここに示されているような5年以下の基本的にはその時点で取り替えというのがまず基本となります。で、取り替えできないものについては、まあ、API の中で特例的にというのがあるんですけども、これ自体は、英語でメイン、許容になっておりまして、やらなくてはいけないという状態ではなくて、許容されるというようなことでして、これを適用するか否かですとか、あとは、まあ、追加的なその安全策ですね。そういったところも含めて、特定認定事業者が、例えば、幼寿命の確からしさであるとか、食速度ですとか、そういったところを総合的に判断して、さらに事故を確実に、そのために損傷領域とは必要で、膨大なページとか、ちゃんとした解放から損傷領域の考え方、あるいは処理の総合的な執行の考え方と、全部含めて、すぐに達成しているので、で実際、我々事業者としてはあくまでも4年ターゲットを動かしています。4年以上に動かしています。でただ、特例的に、先週中に保護細胞を剥がしたら、ちょっと解明してみる調査がありましたと。といった場合だったら、ね、それだけの事業者の方が全然問題にしておいて、あるいはそこまで指定しないというか、確認できているか、あるいは機械的な動画で育てるかについて、どちらかケースについてあります。あるいはどうしてもという場合についてはそれぞれここのコードが事業者でありまして、一般の事業者とは違うコードが特定認定事業者ということになっていますので、それなりに認定するのを幅広いようなものがあって、まあ、モニタリングをするとか、まあ、定期的に監視をするとか、さまざまな方法を取っていただくということで、そこの中でコードの中も使っているということになっているというのは分かっています
。基本的な考えは、まあ、寿命4年目も先ほど説明した通りに取り替えるというのが筋もあって、で、まあ、多分そういう場合には、まあ、協業適正評価と使いながら、まあ、当時の事業者については
判断しているという考えです。
あ、すいません、今質問の最中ですけれども、今12時になりました。この質問についてはケリをつけたいなとは思いますが、事務局としてはただ以降のことはちょっと難しくなってきたので、この質問に限って今日はちょっと審議を終えなきゃいけないなというところがありますが、残りのことはですね、またちょっと後で確認しますけども、ちょっともう、別な機会、別な方法で、確認させていただくと、この件に関する質問、他の質問についてですね、ちょっと一旦この質問で、この委員会はもう終わるということで、あらかじめ確認させていただいて、よろしいですかね。
はい。
これで、今のご質問ですけど、すみません、事務局として確認させて、理解が足らないかもわかりませんが、今、越野委員が言われた質問は、この表自体は、まず表 A の1っていうのはこの表の部分なんですね、経線で囲まれて、この部分については何か特段ご意義があるんでしょうか。
いえ、ない
そうです、ね、この B 項あるいは C 項が
A
かもしれない、
ただし
その上のところに表の上です、
はい、あ、これか、あ、ただし4時目が4年目の次の、あ、4時目と同じ期間2年、これがごめんなさい、これをまず削除すべきじゃないかという、これでいいんですかね、
削除になるのか、削除ということは、表 A そのままを使うということになりますから、で私もやはり、やはり考え方として、寿命が短くなっているのに、寿命、周期の安全率を、少なくする。でこの文面通りからいきますと、寿命を全うするまで使っても良いというふうに読めますので、まあ、これはやはり先ほど、石崎さんが言われてたように何らかの対応があっての、措置があってのこういう記載であれば検討の余地があるといいますか、ただし書きの意義もあるんだと思いますけれど、まあ、危険の状態に近づいている中でより安全率を少なくしているというところについては、先ほどから A 認定事業者であれば何かモニタリングするとか、対応策を講じるとかそこまではしないというお話もありましたけれど、まあ、そこがやはり基礎、この基準としては読み取れないというところが私としては企画の記載としては問題かなと思っております。
そこについてはちょっと疑問こちらから出してほしいですか。先ほどから申し上げた通り、これは 9802 とのセットでございます。9801とは何者ぞやといったら、先ほどから申し上げている通り、保安検査の丸か×かがつく範囲の話でございます。これ基本的に1年に1回丸か×か明確につかなきゃいけない話、マルカバツカつけるための情報であります。でここの部分実はディプリケートして元の9802の全体像というとちゃんと取り方がリスクをどう考えるあるいは損傷用のどう考えたりちゃんとそのが広がって書いてますので我々が9802のそこまで全部ここに研究するわけではなくて1年に1回のところでそこが通ってるかどうじゃないかこれはマルケスかマルケスかというだけはつけばいいだろうという発想です。一方で先ほどの言っている通りといったモニタリング方法は何かの措置かというのは9802の質問の中に書かれているので、そこの範囲の中で我々はプレイグラウンドというか野球場の中でそこの中で我々が考えているということになります。こういった実績でございます。何かここだけいいことだけ聞いておくとですね、だから我々はこれで放置していいんだなんていうことは思うとはありません。でそういう意味で言ってて最初の通りにあったという国道で非常に重要になってきて、どうしても維持管理をしていく上でグレーゾーンが必ず出てくるので、じゃあそのグレーゾーンをどこまでしっかりと抑えていくか、かつそこでさらに我々が安定をスパイラルアップをして、でかつ小売事業所の投入をいかに安定させるかというところの問いが実際とそこの部分そのがかなり強くなってくるので、ここはあくまでも保安検査基準としてはこの一部でどうなのかというのをところで、でそこの進むのは98万円を見てくださいというのが私の頭の中です。
よろしいですか。
はい、
どうも、ありがとうございます。言われてることは、分かる気がするって言ったらあれですけれど、やはりそうであれば、この部分にどれが、
関係するかっていうのはやはり明記した方が理解が分かりやすい。
それ一個の条件じゃないので、もともとの参照基準で最初の冒頭に9802で API が入ってますので、そこを事業者がそこの参照基準にずっと照らしていくというのが企画の普通の解釈だと我々は認識しております。技術基準は大体皆さんそうなっていると、特にここにいるエンジニアの皆さんは大体産業界の技術基準を使っていると思いますし、高い成長に回す前からなっていることになります。
ちょっと日本人も少ないですけども、 API で書いている寿命というのは安全に使える寿命であって、その保守の意味があるというのは壊れるまでって言ったら全寿命って言ったら本当に壊れるまでという、うん、これ言葉の定義で今2つが入り混じっている感じが見えまして、先ほど保守に呼ばれたのは壊れるまでという話だったので、それは余寿命じゃなくて全寿命の話で、この定義は多分余寿命の話で、私もちょっともう一回勉強しなきゃいけないんですけど、もしかしたらこの言葉の定義で、もしかしたらこの表現を見直さなきゃいけないのか、このままでいいのかっていうのがもしかしたらあるのかなと思いまして、ま
あ、
ちょっと
ありがとうございます、はい、私も全寿命と余寿命っていうのその使い分けっていうのはあまり分けたことがない。
今日安全に使える寿命と、もう完璧に壊れるまで全寿命と余寿命、
はい、
出来上がりまして、もしかしたら他のところで書いてるのかもしれません。ちょっと私も勉強するつもりで。以上です。すみません。はい。
じゃあどういう解釈になるんですか。どうか余寿命の定義というのはどこにあるんです
か。余寿命の定義を今この企画の中でひょっとしてあるかなと。
余寿命はちゃんと書いてます。
かなと、それをちょっと今探してたつもりなんですが、もし分かればもうちょっとここの9801で余寿命についてもうちょっと分かる部分があれば、余寿命といったら何を言っているのか。3ページ目ですか。一番説明しているところはどこです
か。2月の日の高いです。それは18年
の4月3日。あ、ごめんなさい。今、何て言われました。3って書いてあるので、式の A3 を3を見れば、これを見れば分かるんですかね。
これであれば全うするまでという話ですね。
T リクワイアードっていうのが対象部材の必要肉厚、この必要肉厚ってもいろいろ何の前提で必要かっていうのがちょっとあれかもしれません。いろいろ法律で定められた技術の基準なのか、
もう技術基準って書いてありますからね。
そうですよね。
なので、ここでは長くというわけではなくて、要するにマップを割り込むまでの期間がどれくらいかという話になると、あくまでこの部分は検査周期をどうするかという話のことだと思うので、検査周期4年、余寿命が4年を下回った時に2年と、周期の短い方、余寿命の短い方というふうに書かれているということは、例えば4年測って、余寿命がこの計算値が1年となった時に、1年でもう一回、検査をしましょうという話にはなっているわけですが、あくまで検査するとすれば、使い続けて検査するとすればというか、取り替えろということは何も書かれている、取り替える基準については何も書かれていない。なので、あと1年しか
計算上持たないよというところで、そこで取り替えを判断するというのは当然あり得ることだと思いますし、その余寿命の3あくまで計算ですか、計算の仕方が、例えば短期寿命とか長期寿命とかありますが、そういうところを見たときに、今回だけちょっと異常かもしれないねというような話になったときに、もう少し様子見てみるかというような判断としてこういう規定があるんじゃないかなというふうに思います。なのであくまで壊れるまで使っていいという話では全くないと。であと周期を決めるための数学のもの規定がこうなってますよというだけの話であると思います。実際にどういうふうに取り替えるかというのは、運用者の判断になる、運用者の決断になると思います。私の理解間違ってますでしょうか。ご意見聞きたいと思います。
まあ余寿命の式から言いますと、ゼロになっていって、ゼロになった時点で、まあ外部へ漏洩しているとかそういう話ではなくて、そこで、まあ、小型化
し
を、ギリギリ保持できる状態だと、
守れるギリギリのところまで来ているという話です。なのでそんな1年、あと1年になっちゃってるんだから、当然今の中で取り替えようっていう判断は当然あると思うので、で言ったら、じゃあ、マットを上回っているのに、それ、今の時点で取り替えなきゃいけないのかっていうと、そうではないよねというようなことを言っている話なので、現
実問題は大きな話としたら、定住前に運転中に肉厚測定した場合、例えば定住が2年前とか。あるいは1年半前に出てきた場合、余寿命は2年半、2年なんていう情報がいろんな出てくるケースがあるので、その場合、別にじゃあ、定住までだったら別に違反はないです。で、あとはじゃあ、運転中の話でございますから、そうですると、裁判課長でモニタリングとか、いろんな対応の方法というのは、ちゃんと公正な形で会社を行ったりとかなので、あとは就業者が損傷医療に関して、適切なやり方をやればいいということだけの話です。でとりあえず保安検査としては、例えば停止1年前の時に、じゃあこれはマルですかバスですかと言われたら、こういう規定に照らして、マルですだけは通っていたりとして、我々としては、そういうのが事業者、交差事業者の判断に、判断すると我々の判断に、そして、そういった共通の理解というか、正しい実績を使えた上での安全だというふうに言って、そこは、というのは、でないと今のやり方でやってしまうと、青春の例えば2年前、あるいは1年半ぐらいになって、あと余寿命は2年前ですというのが出てきたら、じゃあそれ止めるのかというような話になると、実際に装置、工場を止めるとなると、非常に膨大な人手がかかって、それがじゃあ実に安全にスイッチを押して、車のブレーキで止まるかというと、そうではない、実際は実は規定調査局に対するところになったりなと、それであれば、工事上丸かバレかというのもあるであれば、そこはちゃんと我々が責任を持って、それはコンビナートとして求められている必要に活動とそれの関係ない、ないしは応力発生力と教育の関係とはちゃんとクリアしますと。というところですから、工事上の要求事項、性能規定との整合性も取れていた、あとは教育の基盤を取り上げるというのが必要になります。
はい、ありがとうございます。まず、余寿命の定義を皆さんと共有できた、この企画でいうところの余寿命の定義を共有できたところで、越野さんのご質問のところに、これ何番でしょう。あれ、もうちょっと。13ページですか。あ、17ページ。あ、これか。この正し書き、余寿命と同じ期間に設定して、肉厚計算、これ、目視計算。これですね。
1点確認ですけど、確かに耐圧容器に関しては設計肉圧というのがあって、そこをリクエアメントにされてるんだろうと思いますけれど、耐圧設備って、もうあるかもしれないですけど、例えばチューブのようなかなり、リクエアメントが少ないようなケースになると、これはもう先ほどから言われているように、全てが A 認定事業者なりの非常に高度な判断であったり、あるいは US9802 を熟知している方の判断であったりするんだろうと思いますけれど、やはり
缶のように非常にリクエアメントの少ないものについては貫通というのもあり得るのかなとは思ってますけど、それもやはり判断という範疇に入ります。
この表は高圧ガス設備だったでしょう
か。まあ、こう、はい、
高圧ガス設備の肉圧に関する指定ですね。
はい、よろしいでしょうか。
で、熱光の処理についてはまた別の指定がおっしゃる。
熱光チューブは先ほど の、 意見の中で私11番に質問したので、熱光チューブは従来通りの扱いですので、高圧ガス設備イコール配管も同じだと思います。で、今星野人事の方から設計肉圧ってあったんですけども、これ今回保安検査の基準ですから、保安検査の技術上の基準は常用圧ベースだと思います。ですので、保安検査で常用圧力を維持できないような時にはもちろん更新になります。その更新が今持っている連続期間の中に収まらないのであれば更新ですので、基本的には連続運転期間と今評価している肉圧の中で判断が決まっていくものですので、これは保安検査としてはこういう決めです。もともと年に1回どれだけ余寿命があろうがなかろうが年に1回測るっていう基準に対して、コンディションベースを持ち込んだことで余寿命という概念が出てきたので、その余寿命が短くなってきた時取り替えるのか、いつ測るのかというのを決めているわけですので、まあ極端な例で言えば従来1年で測ってたものがこの余寿命ベースで 0.8 って出たら、取り替えるのか 0.8 年ここに保安検査をするのかという話だと思いますので、そのイコールだから安全率が逆に毀損されたっていうのはちょっと違った見方かなと思います。逆に1年を切る場合も出てくると思います。
うん、出てきます。でもあえて寿命が短くなって安全率をなくしてるというのは、これはもう実務的なというか、事業者の判断に委ねる高度な知識に基づいてそう判断していくという、まあ、考え方としてはそうなっているわけです。
実際は肉圧だけで寿命が保存して決まりますので、成果やそういったものとの組み合わせ、
はい、よろしいですかね。今の質問に対しては星野さん、今の規定取りでご納得いただけたということにしてよろしいでしょうか。
すみません、やはり私 の、 理解が少ないのかもしれないですけれど、使うユーザーの方が誤解を招かないようにというところを一番気にはしていて、その書きっぷりをどうするかというところなので、少し解説なり説明なりがあった方が私はいいのかなとは思ってますけれど、皆さん方、今までずっと見られてきた皆さん方が、どうは私の意見に対してあまり、必要ないと言うのであれば、私としてはやはり正しがりのところはもう少し説明があった方がいいのかなという、少し細かい話になりますけれど、私の意見としてはそうです。
特にこの余寿命と同じ期間っていうのは、まあ、2年はまあ別にそれは良さげな感じがしますけども、このここですかね、特には余寿命と同じ。
これだけ見たとそうなんですけど、理解してる通り、これ9802があって、9802の中のごく一部のスナップショットというか、保安検査基準の中でスナップショットですから、そこを見ていると、当然ですが、エンドオブライフになったら、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないって感じにずっと書いてます。そこでいきなりこれで何もしませんってことはありえない。 もう少しあの企画の全体像から見たらそうはなりませんので、そういうところまで確認されているだけの話じゃないで、そこはまあ我々事業者の考えとして、企画させていただくということではしっかりと共有して、お互いちゃんとリスクを考えて、リスクっていうのはどうするかというのを現実的に考えて、全然全然考えたり、いろんなところで、経営をしていきたいと思います。そこの中で、まあ、ストーリーということは大変です。
今のような意見もあの議事録に残していただくとやはりあの、間違いなく使えていくのかなと思っています
。はい、はい、ありがとうございます。あのそれでもうだいぶ時間が超過してしまいましたので、あのいずれにしても今の議事録に残すという話もありましたが、まあ、議事録ももちろん残しますが、やはりこの委員の事前コメントにこれまとめておくっていうのがですね、あの後々運用しやすくなるかなとも思いますので、ぜひあの今日 の星野委員のご質問をですね、あのここに掲載しておきたいと思いますし、あのまだ今日言えてないことがあるでしょうか、星野委員。
なんかひょっとして、あ、似たような趣旨になるところはあるかと思いますけれど、
はい、であればちょっとやはりあの拙速にやらないということであれば、ここに追記していただいてですね、別途でここに今日のような回答を改めて申請団体に確認してですね、残しておくということにさせていただきたいと思います。これはもうちょっと書面で、皆さんと共有しながら進めるということで、ちょっとやむないと思うんですが、また委員会を開催しているとなかなか難しいとは思うので、まあ、もちろん必要なればあの議論が紛糾しているようであれば委員長と相談しますが、まずは一回このエクセルに越野委員のご意見、今日の出演されたものを含めて反映していただいて、
はい、
それで確認するとちょっと落ち着いたところでよろしいですかね。はい、すいません。じゃあ
それのスケジュール、
ですね、これからちょっと確認させていただきますので、まずですね、すみません、今あの3番の途中になってしまいましたということで、今日はもう4番を省略させていただきます。で3番今途中なん で5番目、の次回委員会の審議事項ということで、まず今日の3番のところは残ってしまいましたので、まずは越野委員のご質問をあの委員の皆様の15番目以降にですね追記していただく作業をしたいと思います。で、まあ、越野委員スケジュールということでしたが、まあ、越野委員 の私が1週間以内とかいうのもあれでしょうから、あの越野委員がまずこのぐらいだったら意見をあの質問を整理できますよっていうのがどのぐらいのメドでしょうかね。例えば11月いっぱいとかですね、切りがいい感じで11月中に越野委員から私の方にご質問をいただくとか、今日13日ですから2週間ほどですが、あれもっと早くできますならそれでも構いません。
いや それくらいいただけるといただけない。
どうですか皆さん、私の勝手に決めてあれですけど、じゃ あの今月を末のめどに越野委員から、まあ、早ければその段階で受け取って、私の方からあの民間団体の方にあの流すと。で民間団体も回答に必要な時間をある程度確認して、まあ、いつ頃この辺の整理ができそうかというのを皆さん共有しながら、で内容によってはやっぱり書面審議じゃちょっとあれかもしれないのでとかいう話も含めてですね、12月に入りましたらそういう話をまた確認させていただきます。そういうことでよろしいですかね。
あの、はい、私からあの、確認させていただきたいんですけど、私も急にあのこの場にあの来させていただいて、これまでの流れも、全てを把握して、ないところもあったかもしれないので、今日の審議でも、私の質問に、まあ、確認に対してお時間いただいたんですけれど、委員の方々にとっては今のような確認はもう、かなり、確認されているというか納得されているというような、
や、ご認識でよろしいんですか。あのこれから追加の質問もさせていただきますけれど、あの比較的似たような形の質問が多くなるかもしれないです。ここは、この書きっぷりは少し、説明が少ないかなとか、あの、まあ、誤解を招く可能性があるというか説明が少ないかなというようなところが多いかなとは思ってますけれど、
あの事務局として言わせていただきますと、まずここで技術的な議論はできるだけ尽くしていただいた方が、あのこの後パブリックコメントとプロセス評価委員会に、ね、行くところでですね、またそこで揉めるよりはですね、あのこの委員会で技術的なものは潰せるだけ潰しておいて私はいいと思います。ただ当然時間が必要になりますので、まあ、そこはちょっと申請団体さんにはお待ちいただくことになるかと思いますが、あの同じような議論をまた先々でやるよりは、まあ、できるんだったらこの場で、あこの技術委員会のプロセスの中でやった方が私はよろしいかなと思いますが、あの、まあ、事情も事情なので腰の位に置かれました。
やっぱり第1回と第2回の時にこの、9801、9802の立て付けですよね。先ほどあの石田駅さんの方からお話があったような、ああいう全体像がのご説明があったんですね。でそれをこう大前提として進めているということなので、そこを多分ね一度ちょっとこうした打ち合わせじゃないですけども、その全体像とこの進む、あの今の
個別
審議の話に対してのね、
はい、そ
のポイントというのを一回こう議論する時間を持った方がいいですかね。
ちょっと、はい、医療機関の位置づけというか、どっちかの企画の体系の中、医療機関自体はどういう位置づけになっているかというのも、星野さんの認識の層があるので、うん、そこのところを少しよくよく分かっていただかないと、ここの理解は難しいなと思います
。ちょっとその辺、事務局経由で、申請団体さんもちょっと星野さんの理解をこう追いついていただくためにも、ちょっとそういう機会を設けるかどうかも含めて、うん、あので、でまあ、質問をいただいた上で、まあ、そういう場で、また議論していただくかというのを考えてですね。対応します。はい、よろしいですか。
はい、あの他の委員の方はもうそこら今日のような質問にはあの十分理解されているという、
実は、ね、第1回第2回とですね、そういった説明を団体様からしていただいているところもあるので、あの、まあ、ご理解いただけているんじゃないかなということだと思います。
私自身も先ほど聞かれたみたいに、こういう書き方の方がいいんじゃないですかというコメントをさせていただいているんですけど、それに対してすでに回答をいただいて私は納得していますので、それ以外のところについては今のところは私自身はないです。もちろん私が気づいてないところがあるかもしれませんけど、私はそう思います。
はい、そしたらその越野委員からその追加質問をいただく前の方がね、
いいですかね、1回戦の全体像がちょっとスケジュール的に調整できるだけ、
早い時点で1回のコンタクトしていただければいい。
はい、わかりました。そういうことですので、ちょっとまた12月以降に委員の皆さんにまた進捗状況をまたお知らせして進め方を共有させていただきます。あとですね、補足事項として、今、プロセス評価委員会の方の今、スケジュール調整をやっているところです。この辺も、まだ全ての調整ができていませんので、調整でき次第、星野委員も兼任される予定になっていますので、少し時間がまたプラスかかるかもわかりませんが、ひょっとしたら年が明けての開催になるかもわかりません。もう12月。近くなってますので、まあ、一応おっしゃられ年始1月もないしは2月にはやりたいと思っておりますが、はい、もちろん技術評価は技術評価でやります。はい、あと他に何か、すみません、
まあ、確認ですけれども、はい、これまでにご委員の皆さんからいただいたその14項目については一応ご連絡いただいたということを、はい、それからさらに追加のご質問があれば、まあ、ご主人からの質問も含めてね、また薬に追加していくということなので、もしございましたらぜひご連絡いただきたいと思います。
まあ、11月中ということでよろしくお願いします。はい、
もっと早
くその集まったところで、どうな
って、それで書面で皆さんで確認して前に進めるか、あるいはその内容追加の質問をやっぱり顔を突き合わせて議論して委員会、まあ、それ委員長副委員長に相談して決めさせてもらいたいと思います。内容によると思います。
はい、はい、 今後ともよろしくお願いします。
あの Teams で参加されている委員の方々、最後何かございませんでしょうか。もう出ちゃいましたね。あ、ちょっとすみません、もう時間をかなり超過しましたので、あの特段他になければですね、もう時間を大幅に超過してますんで、これで、終了させていただきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。